存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
最近下平さんのお知り合いの方が、
はい、
我々がね、毎年年末にやっている買ってよかったのシリーズの中からですね、何ですか、車のエンジンの内部をコーティングするやつをお買い求めになったそうで。
はい、買ったそうです。
でそれを何ですか、ご自分の車にやるんじゃなくて、うん、お母様の車に注入し、はい、まあ我々のね、まあ、下平さんの、はい、お知り合いですから、はい、ある程度の年齢の方だと思うので、そのお母様っていうと、まあ、おばあちゃまじゃないですか。
そうですね。
するって言うと、暴走ババアが出来上がるっていう。
はい、結構運転荒いらしいんで、本当に暴走おばあちゃん。
そういう噂を聞きましたけども、どうなんですか、お知り合いのお母様は暴走ババアになってます？
なんかすごい調子がいいって言ってるらしいですよ、やっぱり。
おお、やっぱりか。あれ紹介したの去年ですか、一昨年ですかね、まあ、2024年か2025年だと思うので、
はい、そうですね、
そこのね、はい、ベストバイ年末にやってるやつを聞いていただいて、ね、まあまあまあ、車関係多いですからね、我々ね、まあ、僕が車好きだから、ね、
はい、
コーティング剤とかね、まあ、ボディのコーティング剤とか、
うんうん、はい、
あ、窓ガラスのコーティング剤とか、エンジン内部のコーティング剤とかね、
うんうん、あ
と
は、はい、大変助かっております。
洗浄剤とかね、エンジンの、ガソリンに混ぜてで走るとエンジンがねすごい快調になるってやつがね、はい、いろいろ、ご紹介しておりますが、まあまあまあ、まあ、日頃お世話になっている自動車、車ですよ。
はい、
下平さん、あのね、我々これまでね、自動車番組ですから、存在雑貨店ね、あのカーグラフィック存在雑貨店ですから、はいはいはい、マットーヤさんとで一緒にお送りしておりますんで、マットーヤ正孝さんとね。そんな我々ですが、あのこれまでね、
はい、
マツダとかね、まあ、ロードスターですね、僕乗ってるね、はい、それからね、はい、日産のスカイラインとか、
うん、
まあ、GTR ですかね、うんうん、それからね BMW なんかも取り上げたことはあるんですが、
はい、
大事な大事なメーカーをね取り上げていないんですよ、下平さん。
お、
今ね自動車ってね年間9500万台も売れてるんですって、販売されてるんですって。
へ
ー。でね、 EV が増えてはいますけれども、
はい、
電気自動車がまだやっぱり多い、うん、多くはねエンジン内燃機関を搭載した車が多いですよね、
うんうんうん、
でね、このエンジン搭載している自動車の誕生日っていうのが、まあ、一応正式には決まってまして、
はい、
1886年の1月29日なんですよ、
うん、
これなんでこの日がねいわゆる車自動車の誕生日って言われてるかっていうと、
はい、
カール・ベンツさんがね、
おお、
ドイツ帝国特許局に、
はい、
世界初のガソリンエンジン付き自動車の特許を登録した日だから、うん、1886年1月29日が自動車の誕生日というふうにされているんですが、
はい、
ね、というわけで自動車を、ね、まあ、生んだ会社というわけでメルセデス・ベンツということになるんですが、
うんうんうん、
まあ、カール・ベンツさんはメルセデス・ベンツというところに、ね、名前を残してますけど も、
ええ、
もカール・ベンツさんどういう人っていうのはなかなか知られてないでしょう。
はい、さっぱり。
そして自動車をねどうやって開発したのなんていうね、
うん、
さらにはメルセデス・ベンツって我々呼んでますけども、
はい、
作った人カール・ベンツでしょ、
うん、
しかもメルセデスって女性の名前でしょ。
そうですね、誰やねんって話ですか。
誰なのよメルセデスってあなたっていう、そういった話をですね本日はしてみたいなと思っております。
はい、
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。雑貨店。 じゃあ行きましょう。ベンツさん、カール、はい、ベンツさんですよ。
はい、
ですね、この方はさっきも申し上げました通り、1886年、まあ、自動車を作ったわけですね。
う
ん、でね、
はい、
この時に、まあ、作って発売した自動車の名前がですね、ベンツ、はい、パテントモトールバーゲンと言いまして、
はい、
これがね、現在の自動車のご先祖様に当たるわけなんですが、もうね、この名前に全てが詰まってるの。ベンツ、パテント、モトール、バーゲンっていうのに。
うん。
だって、ベンツはカール・ベンツさんのベンツでしょ？
はい。
で、パテントって特許ですよね？
ああ、はい。
で、モトール、バーゲンっていうのは、バーゲンっていうのがドイツ語では車なので、で、モトールがね、うん、モーターなんですよね。つまりはエンジンと。
はい、はい、はい、はい。
ベンツさんが特許持ってるエンジンで動く車っていうのがベンツパテントモトールバーゲンと。
はい。
で、この特許はですね、世界初の内燃機関、まあガスですね、ガスを燃やして走る動力とする車両の特許で、うん、で、それまでにもね、うん、他の自動車ってあったんですよ。
はいはいはい。
まあ我々はね、なんか自動車って言えばそれはエンジンが入ってるでしょうと思うかもしれませんが、それ以前にね、うん、いわゆる内燃機関よりも先に電気自動車があったのね。
え？
電気自動車の方がね、先なんですよ。これ、ね、1830年代にはもうあったの。で、もっと前にはね、蒸気自動車ってのがありまして。
はい、蒸気？
これね、1769年に特許取られてるんですね。
はい。
ほら、蒸気機関車ってあるじゃないですか。
うんうんうん。
だから、あっちの方が内燃機関よりは早いの。かなっていうのは納得はいくんですが、この辺もね、うん、歴史って面白くてね、前にうっかり発明で、マッチよりも先にライターって発明されてるんですよって話をしましたが、
はいはいはい。
それと同じようにね、蒸気自動車の方がね、蒸気機関車よりも早いのね。蒸気機関車は1804年。でね、はい、蒸気自動車は1769年なんですよ。
おお。
だから、なんか順番的にはね、蒸気機関車あって、
うんうん、
で、なんとなく蒸気船があったりなんかして、蒸気船ウィリーとかのね、蒸気船があったりなんかして、はい、それから蒸気自動車って感じがしますが、全く逆でね、うんうん、蒸気機関車が1804年、で蒸気船が1783年、蒸気自動車は1769年というふうになってるんですね。うんうん、で、これに、ですね、60年、70年遅れて、まあ、100年くらい遅れて、1886年に、ベンツ・パテント・モトール・バーゲンが発売になります。
はい。
で、作ったカール・ベンツさんは一体どんな人ですよ。
うん。
この人はですね、1844年11月26日にドイツで生まれまして、これね、
はい、
ウィキペディアとかだと25日になってるケースもあるんですが、ご自身が書かれた伝記、自伝ではね、26日、はい、11月26日が誕生日になってます。
うんうんうん、
で、この方は、ドイツのカールスルーエっていうところの南20キロのところにあります。行くぞ。プファフ・フェン・ロートっていう
。ほう。
読みづらいんですよ、ドイツ語って。はい、ドイツ語って基本的にはローマ字読みしちゃえばいいので、読みやすいんです、うんうんうん、我々には、
はい。
だけどもね、
はい、
P が頭についたりするとね、もう、プファッフェンロートっていう非常に読みづらいところでですね、はい、生まれになりまして、はい、でここの村の、代々続く名家の生まれなんですね。
へえ。
とはいえですね、貴族ではないんですよ。農家なの。農家で名家も何もあるのかいと思うかもしれませんが、
はい、
なんか歴代の当主がね、このプファッフェンロート村の村長を務めていたらしいんですね。
へえ。
だから、まあ、農家ではあるけども、まあ、誉れの高い家であるということになってるんですね。うんうんうん、もしかしたらね、はい、会社経営に必要なリーダーシップなんかも、こういうところからね、受け継がれているのかもしれないんだが、でも、後の話聞くとリーダーシップがあるんだかねえんだかっていうような気がしますが、さあさあさあさあさあ、じゃあ、カール・ベンツさん。
はい。
カール・ベンツさんは、カール・フリードヒ・ミヒャエル・バイアンさんです。
はい。
カール・ベンツじゃないのと。ですね、どっちも本名でして、
はい、
カール・ベンツも本名ならば、カール・フリードヒ・ミヒャエル・バイアンというのもですね、うん、本名というか、幼名、幼い人の名前っていうか、
う
ん、後でね、名前が変わってカール・ベンツになるんですよ。
うんうんうんうん、
っていうのもね、お母さんはね、ヨゼフィーネ・バイアンさんっていうんですけども、
はい、
お父さんがヨハン・ゲオルグ・ベンツなんですね。
うん、
で、結婚したのがね、カールが生まれて何ヶ月か経った後なんですよ。
おー。
だから最初生まれた時はお母さんの名字で、はい、カール・フリードリヒ・ミハエル・バイアンって名乗ったんだけど、お父さんと結婚したから、うん、ね、ヨハン・ゲオルグ・ベンツと結婚したから、うん、カール・ベンツっていう名前になったんですね。
うんうんうんうん、
でね、なんともね、お父さんとは なんでしょうね、運命のいたずらと言いますか、あんまりこう運命が交錯しないと言いますか、
はい、
2歳の時に、ね、お父さん亡くなってるんですよ。
あら。
しかもね、お父さん亡くなったのはね、事故なんですが、うん、鉄道事故。
え？
っていうとなんか事故で車両が転覆しちゃってとかひっくり返っちゃってとかっていう気がしますが、うんうん、まあ、確かにそうなんですけども、はい、ね、乗客として乗ってて死んじゃったではなくって、
うん、
お父さんね、蒸気機関車の運転手だったんですね。
はい。
で、まあ、巻き込まれたって言える死に方をしてるんですね。
お
お。ある駅でね、線路の切り替え機の操作ミスがあったんです。
は
い、でね、走ってた蒸気機関車が、まあ、大げさにガタンと倒れちゃったではないんですが、
はい、
脱線、本当に線路から、ね、外れて、ね、うんうん、落っこちゃったんですよ、線路から、
はい、
うん。で、それを線路に戻すのをね、必死で手伝ったんですね。別にお父様が運転していたんではなくて、お父さん駅にいたらしいんですけども、脱線したのを見て、はい、じゃあ手伝うよって言って、一生懸命線路に戻すのを手伝っていたと。で、うん、その作業がようやく終わりまして、なんとかね、うん、蒸気機関車は線路に戻ったらしいんですが、
はい、
なんかね、作業が終わったらお父さん非常に体調が悪くなっちゃったらしいんですね、
うんうんうん、
で体がね、なんか熱くなっちゃって発熱してたんですって、うん、
はい。
で、今だったらね、その病気だったらば、じゃあ交代の人に頼んで休めばってことになりますが、
うんうん、
当時はね、運転手って何の保証もなかったんですって。
あ、
休んだらもうその分給料もらえないよと。
はいはい。
だから休むわけにいかないんですね、
うん、
だからね、すぐに自分が運転する別の機関車に乗って職務を全うしたそうなんですよ。
はい。
で、一日働きまして、病気の状態でね、うん、で、家に帰ってきた時にはね、肺炎にかかってたんですって。
うわ。
で、今だったらね、肺炎ってなんか抗生物質かなんか飲むんですか、注射したり点滴したりね、
はいはい、
それでなんとか治るんでしょうけども、その当時ですからね、だからね、
難しいでしょうね。
そのまま死亡しちゃったんですよ。
は
あ、まだ若いんですよ、36歳。
うん。
で、その後はですね、お母さんが女で一つで育てることになるんですが、
はい、
お母さん頑張ったんですよ。お母さんはね、まあ、旦那がね、そういった、まあ、事故に絡んで亡くなっちゃったってこともあったので、
うんうん、
まあ、安全な、ね、体使わなくていいような仕事に就けようと思ったんでしょうね、
はい、
役人にしようと、息子は。
お役人
にすればそういった体にね、負担かけて無理して死んじゃうってこともないだろうと。
はいはい。
でね、ギムナジウムに入れるんですね、カールを。
うん。
ギムナジウムっていうのは大学進学のための、まあ、予備校のような高校のようなとこで非常に高度な教育を受けられるんですが、はい、ここに入れて教育受けさせてくれるんですけども、
はい、
なんでしょうね、子供っちゅうのはね、特に息子っちゅうのはね、
うん、
母親のね、思惑通りにいかないんですね、大体ね。
うーん。
カールはね、母の思惑に反しまして、なんかこういった書類とか、はい、経済とかね、経営とかっていうよりも機械とかね、うん、そっちに興味を持っちゃいまして、
あ、
このギムナジウムでね、機械とか工学の授業ばっかり受けるんですって。
うんうんうん。
で、さらにはね、まあ、そういう素質あったんですね。もともと家が農家って言いましたけども、
はい、
なんかね、村の鍛冶屋もやったらしいんですよ。
お、
トンテンカンテンを。
おお。
で、お父さんももしかしたらその影響でね、蒸気機関車の運転士になったのかもしれませんが、
うんうんうん、
カールもね、小さい頃から機関車ごっこ好きだったんですって。
ああ、
なんでしょうね、子供って全国共通でね、
はい、
電車とか機関車好きですよね、子供って。
はいはいはい、好きですね。
で、カールもね、ご多分に漏れずね、機関車ごっこ好きだって、
はい、
で、お母さんとしてはね、そんな姿見てたからね、やっぱお父さん二の前はごめんだって言って役人にしようとしたのかもしれないんですが、まあ、カール知ったことないですよ、俺は機械が好きだと。
はいはい。うん。
でね、ギムナジウムではね、数学、物理、それから化学が得意で、はい、学年1位ではなかったものの神童、神のわらべと呼ばれていたそうなんですね。
はい。
で、この神のわらべはですね、結構危険なやつでして、実験室でね、軽く爆発事故とか起こしてる。
うわ、やば。
割れた破片が壁に突き刺さるとかね、いろいろやってるらしい。爆発する方の神ですね、これね。
そうですね。
で、同時にね、カメラも好きなんですって。
おお。
で、なんかね、近隣のね、近くの農家から写真撮ってって頼まれて、で、撮影したりなんかして、
はい、うんうん、
で、ま、今、あ、そうなんだ、写真好きなんだって、今の感覚だとね、思うかもしれませんけども、
うんうん、
当時はね、写真撮るって大変なんですよ。
うん。
まずね、現像機器なんかないんですね。
はい。
普通に。まあ、今現像って言って分かんない人もいるかもしれませんが、今またデジタルで現像っていうのが流行ってきてるのかな。昔は、フィルム、もっと昔だと銀、銀板っていうのに光を、焼き付けて、で、それを紙に焼き付けるっていう作業が必要なんですが、その現像って言ったんですね。一回取って、像を、はい、固定するっていうのを。で、そういったね、薬品なんかを使うための器具が、まあ普通に売ってないんですよ。
ああ、はいはい、そうですね。
だから自分で作んなくちゃいけないんですが、作るんですね、カールは。機械好きだから。でね、お父さんがね、懐中時計をなんかいっぱい持ってたらしくって、
はい。
それをね、分解して遊んでたおかげで時計にも詳しくなって、時計の修理なんかもして、小遣い稼ぎをしてたらしいんですよ。なんかね、時計はね、カールはなんかずっと死ぬまで好きだったらしくって、
はい、
自動車会社で成功してからもね、なんか家のどの部屋にも時計があって、
うん、
まあ、これだけならね、あ、時計とか機械好きなので済むんですが、なんかね、はい、時刻合わせをするために1日に、3日に1回かな、3日に1回はね、駅に行って、で、標準時を見に行って合わせるってことをやったらしいですね。で、機械工学好きがこうしてですね、17歳の時、はい、ギムナジウムからポリテクニウムっていうところに転入します。
はい。
なんか名前がポリテクニウムでしょ。
うん。
で、高等工業高校って言いまして、後の工科大学なんですね、
う
ん、
おお。
そこにね、ギムナジウムから大学に入るための高校みたいなところから、もう工業の専門学校にね、転入しちゃうの、はい、勝手に、
うんうん、
もうお母さんがっかりですよね。でも本人はね、喜びさんで言ったらしいですね。
はい。
で、ここで、カールは、運命の出会いをします。
はい。
残念、恋じゃないです。
え？違うの？
そっちじゃない方の運命の出会いしちゃいます。
ドキドキしたのに。
またお母さんがっかりですよ。もうね、機械工学者のフェルディナント・レッテンバッハー先生っていう、ドイツっぽい。フェルディナント・レッテンバッハー先生って方と出会いまして。
はい。
この先生がね、カールの運命を変えるんですね。
うん、
この人がね、レッテンバッハー先生はね、今蒸気機関って流行ってるけど、あれもう限界だからって言うんですよ、はい、
うん、
もう効率的にもう限界だから。で、熱力学極めていったら多分そっちの方が大発明につながるよって言ったんですね、
うんうんうん、
で、それに刺激を受けて、馬でも蒸気機関でもない動力で道路を走る乗り物を作りたいっていう夢を持つようになるんですよ。
おお。
で、さらにね、友達から自転車を譲り受けてもいたんですね。
はいはい。
以前ね、自転車って特集したことありますけども、当時の自転車はね、うん、ボーンシェイカーって言われてまして、
うん、
ボーンは骨ですよね、シェイクはあのシェイクですよ、はい、だからボーンシェイカー、骨ゆすり機とかね、骨砕き機って言われてたんですね、うん、
はい。
だって今みたいにタイヤのクッション性能も良くないし、
うん、
そもそもフレームがね、昔の鉄ですから、で、うん、車輪も鉄なんですね、
はい、
で、重さがね、50キロあるんですよ。
重いよ。
詳しくね、第411回の自転車の回を参照していただきたいんですが、
はい。
で、こういうのを、まあ、乗っては見たけども、これはダメだと、うん、お尻いっちゃうと、
うん、
しかもタイヤ2つってなんやねんと車輪は4つなかったら転ぶだろうと、多分カールは運動苦手だったんじゃないですかね、転ぶわいこんなもんと、しかも人間が努力になってどうすると、人間は座ってれば、そこに座ってれば動いてくれないと困るじゃないかと。
ああ。
ただね、自転車ってね、効率、エネルギー効率っていう点ではね、非常に高くって、
は
い、
ええ、
自動車よりいいんですけどね、あれね、本当は。下手だとね、原子力よりいいって言われてるぐらいですからね。
おー。
まあまあ、でもカールは気に入らなかったんでしょう。転ぶわいと。はい、そして、うん、1871年、日本ではね、廃藩置県やってる頃ですよ。蒸気機関車を製造する工場なんかで2年半、まあ、修行の旅に出ましてね、2年半腕を磨いたんです、はい、そして1871年に自分の会社、うん、機械工業所っていうところを作りまして、
はい、
ガスエンジンの開発に手をつけるんですね。
へえ。
まあ熱力学ですよ、内燃機関ですよ、うんうん、でこの当時ね、ガスエンジンって生まれたばっかりで、まだまだ効率悪くってできたばっかりなんですね、
はい、うんうん、
でね、オイルがいっぱい必要だったんですって、潤滑用の。
おお。
今でこそね、自動車のオイルって4リッターとか5リッターね、エンジンの中入れとけば、ずっとそれ使っててね、漏れもしませんけども、うんうん、まだね、そういった燃えるエンジンができたばっかりですから、まだほら、うん、機械のクリアランス、隙間とかも大きかったり、うんうん、あと、はい、ちゃんと密封もできなかったんでしょうね。
なるほど。
ガスと一緒に燃えちゃったりもするんですよ、どんどんどんどん。だから潤滑用のオイルが大量に必要だったんですね。
はい。
なのでですね、回転する油の塊とも呼ばれていたんですって。
うん、
でこの当時のガスはね、ガスガスって言ってますけども、今でいうガソリンではなくてリグロインガスっていうものなんですね。
はい。
このリグロインガスってね、今でも薬局で売ってるんですが、ベンジンに似てるもの。
おお。
今シミ抜きなんかに使いますよね、ああいったも感じのやつ。
はいはい。
で、運が良ければ1日10分間ぐらい動くよっていう程度のものでした、
運が良ければ、
だから、これをなんとか改良していこうというふうに取り掛かったんで、
はいはい、
うん、そして1872年1年後の大晦日、
はい、
カールが言うところのですね、生涯で最高の大晦日っていうのがやってくるんですよ、
うん、
まあこんなね1日10分動きゃいいやっていうようなエンジンですから、まあ、なかなかうまくいかないんですね、はい、
うん、
で何度やってもうまくいかないと、ブンブンブンブンブスンブスンブスンが繰り返されてたんですね、
うんうん、
でとうとう大晦日、夕食の後に作業場に戻って、もう一回だけこれが必要なんですね、いろんな発明とか改良には、
はい、
諦めない、もう一回もう一回もう一回もう一回だけってエンジン始動する、するためにクランクを回したんですね、はい、
うんうん、
そうするとエンジンがねリズミカルに回り始めたんですよ。
へ
え。で5分経っても10分経っても、そして20分経っても止まらないんです。
おお。
でついにエンジンが完成したって思った矢先、
はい、
遠くからねゴーンゴーンっていう鐘の音が聞こえてきたんですね。
はい。
なんか死んじゃいそうじゃんこれ、
うんうん、
完成した幻を見ながらカールは天に召されたのでしたっぽいじゃん、はい、ところがね、うん、これ新年を告げる鐘だったんですね、単なる。
おお。
だからこれを聞いて、まるで我々を私は祝っているかのようだって有頂天になったそうです。
ああ。
でこれでうまくいくかと思いきや、
ま、はい、
エンジンは売れてうまくいくんですが、一応ね、
うんうん、
ね、社員も増えましてね、社員数が50人超えるような大所帯になっていったんですが、
は
い、会社名機械工業所って言いましたよね、
はい、ああ、はい、
別に自動車作る会社じゃないんですね。
そうですね。
カールは乗り物作りたいって言って会社作ったんですが、
うん、
会社としてはですね、井戸水を汲み上げるポンプに使うものとしてエンジンを作っていたんですよ。
ああ。
井戸水汲み上げるのにエンジン作って、でぐるぐるぐるぐる回せれば簡単に井戸水が汲み上げられるじゃないかと、
はい、はいはい。
で売れたんですこのエンジン、
うん、
じゃあ乗り物作ろうぜって言ったんですが、社員に、
はいはい、
社員からね猛反発されるんですね、夢見てないで仕事しろとそんなわけのわからんものを作ろうとか言ってんじゃないと、こんなもんで乗り物が動くわけなかろうって言われるんですね。
あ。
そこでカールはどうしたかというと、
はい、
なんと会社辞めちゃうんですね。
え、
そんなこと言うなら会社辞める自分で作った会社辞めて、
自分で作ったのに
で自分の作業場で自動車の開発に臨むことになるんですよ。
はい。
でね、研究を続けていて、あとようやくねエンジンの完成度もだんだんだんだん高まっていった頃に、でマックス・ローゼっていう人が資金提供を申し出てくれまして、
うん、はい、
この人ね友人でもあって自転車修理業も営んでいたんですが、でこのマックス・ローゼさんと1883年共同でベンツ商会ラインマンハイムガスエンジン製作所っていうのを作ります。
はい。
そして1885年、ようやくですね自動車を作りまして、うん、なんと
お
試験走行に向かうんですよ。
はい。
行くぞって言ってエンジンかけてスタートすると、ダッダッダッダッダッダッ、まあ、いわゆるずっとうるさいでしょうね、ダッダッダッダッダッって言って音を上げて自動車走っていきます、
はいはい、
みんなね口あんぐり開けて、なんじゃあれって見てたらしいんですよ。
はい。
でカールは得意になってこれがこれからの時代を先導するリードする自動車だって言って走っていくんですが、うんうん、すぐ止まっちゃうんですね。
え、
やっぱ試験走行ですし、
はい、
自動車に詰める程度の大きさにしちゃったので、
あ、
うまくいかずにですねすぐに止まっちゃいまして、みんなから出て笑われちゃうんですね。
あ、
でさっきダッダッダッダって言いましたが、やっぱり今みたいに、うん、排気ガスをきれいにする装置なんかありませんから、
うんうんうん、
まず臭いんですね。だからみんなに指さされて、はい、臭いあんな臭い匂いを放つ箱持ってたら僕だったら家から出ないとかですね、
あ、
馬の方が上品じゃん、あれ下品だよねなんて言われてそしてですね、出発する時も帰ってくる時の方がたくさんの人が必要だったんですよ。
え、
毎回押して帰ってくるから。
ああ。
だからすごくゆっくりだったったった走っていて止まっちゃう、うんうん、みんなで押して帰ってくるってことを続けてきまして、でも諦めないんですね、うん、改良続きまして1887年、
はい、
ゴムタイヤとかね、あとギアなんかもね、うん、高速低速で切り替えられるように作りまして、
はい、
でようやくなんとかまともなエンジン駆動車が完成します。
うん、
でちょうどこの年にですね、ミュンヘンで博覧会が開かれまして、そこに出展したらね、はい、大評判になるんですよ。
へ
え、なんかすごいと。ただところがここで意外な障害が立ちはだかりまして、
はい、うん、
ある時カールの元にですね、裁判所から出頭命令が届くんですよ。
え、
あのね、お宅のね、なんかダッダッダッダッって走る車あるけども、あれスピードが出すぎて人々を危険にさらしてる、危ないって言って出頭命令来たんですね。でもまだね、カールは事故すら起こしたことないんですよ。
うんうん、
でそんな危ないですって言って出頭するんですが、どうもね、うん、工場でね、
うん、
何人か手伝ってくれていた人がいるらしいんですが、労働者たちが、
はい、
その人たちがですね、わざと警察官の横なんかを猛スピードで走り抜けて遊んでたらしいんですね。
あ、
できたぜって言ってわざと警察官の前をブーンって走って、
うん、
でこの当時になるとね、どうやら人間が走っても追いつけないぐらいのスピードにはなってたらしく、
はいはい、
からかって遊んでたんですね。それで警察官が怒って裁判所に命令出してくれと、あいつら危ねえと、
あ、
危ねえっていうか俺たちのこと馬鹿にすると気に入らねえと、
うん、
で結局ですね、裁判所と交渉して、あるいは警察と交渉して、街中では時速 6km に制限しなさいっていう風になったんですね、はい、
うんうんうんうん、
このね、時速 6km ってね、今でもあのおじいちゃんばあちゃんが乗ってるセニアカーとか、
うんうん、
あとね電動車椅子ってあるじゃないですか、
はい、
あれもね最高速度 6km に指定されてるんですね。
へ
ー、 6km ならまあ危なくないだろうというわけで、この当時から 6km って使われてるんですね、うん、で街中では時速 6km で、街から出たら時速 12km まで出していいよっていう風にして決められたんですが、
うん、
遅いじゃないですか6km って、
うんうん、
普通にまあまあまあ多くの人がね自動車として乗るには、
はい、
でこれに対してカールはですね、なんとかせにゃいかんと、
うん、
自動車は安全なんだってことを理解してもらうために、あのやお役人さんたちをですね工場に招待するんですよ、
うんうん、
で駅までね蒸気機関車で来てくれまして、うん、駅からは工場まではうちの自動車で迎えに行きますねって言って迎えに行くんです、
うんうん、
で、駅で待っているお役人たちを自動車に乗せました。でじゃあ出発しますねって言って工場に向かうんですが、ほら街中スピードが時速 6km 以下でしょ、
はいはい、
だから役人を乗せた車がですね時速 6km 以下を固くなにキープするんですね、
うんうん、
時速 6km っていうと、まあ、セニアカーとか電動車椅子を想像してもらえればいいですし、
うんうん、
人間が普通に歩いてだいたい時速4キロらしいんですよ、
うん、
だからちょっと早足くらいの感じでは
いはい
ずっと走り続けるんですね。でそのうちね、うんうん、ロバが引いてる牛乳配達の荷車にまで抜かれまして
あ、はい、
いくら走ってもなかなかつかんと、でお役人がですね、はい、痺れを切らして言うんですね、おい君ともうちょっと早く走れないのかねとするとカールは言うんですね、走れますよ、走れるんですけども、市内ではこれ以上スピード出しちゃいけないって言われてるんで、で相変わらずじわーっと走るんですね
うんうん、うん、
でお役人さんがついに怒りまして、いいからもっとスピード出せって言って、いいんですねって言ってスピード制限を撤廃させるっていう
はいはい、
もうここにねその後の自動車の全てが詰まってる気がするのやっぱりなんか安全にではあるけどもスピード出したいし、うん、
はい、
でなんか気持ちよく走りたいしね、
はい、
でそれを逆手にとってカールさんはベンツさんはスピード制限撤廃させたんですが、
うん、
これとね真逆のことをね後々ベンツはやらされることになるんですね。
えっとね
これはね1980年代だったような気がするんだけども、
はい、
ベンツがそろそろ日本にね本格的に進出しようと思った頃に、
はい、
あの日本の輸入する会社からですね、いや日本の夏は厳しいからエアコンつけてください、うん、もう標準仕様でエアコンつけてくださいって言ったんですよ、うんうん、ベンツに、
はいはい、
ところがですねそんなんいらんやろと、つければ窓開ければええやろというふうにベンツが言ってつけてくれなかったんですよ
あ、はい、
で、まあ、まずはそうですかって言って、ベンツの偉い人を、役員さんたちを日本に招いて、で、首都高を走ったんです、ベンツで。
はい、はい。
で、非常に暑いわけですよ、日本の夏の首都高なんて。うんうん、で、はい、君、窓開けてくれないかって言ったんですが、いや、はい、天下のベンツの車が、エアコンすらついてないなんてことを日本のみんなに見られたら、これ恥ずかしいですから、開けませんって言って開けてくんなかったんですね、日本の運転手が。
はい、い
や、この暑さはたまらん。でもほら、エアコンいらないって言ったのはそちらなんで、エアコンないってもう恥ずかしいから窓も開けませんしねなんて言って、何時間も車の中に閉じ込めてほらいるでしょとそれでご理解いただいて、後にですね、全部エアコンつけようということになったんだね、
はい、
因果応報をね、身をもって表しているのがベンツですね。
うーん、
そんでメルセデスって誰なのよ。さあ、それじゃあ
本当誰よ。
まずですね、
はい、
まあ我々ベンツベンツって言ってますけども、メルセデスベンツっていう風にしてね、
はい、
これはですね、ドイツのシュツットガルトに本社を構える世界的自動車メーカーってことは皆さんご存知なんですが、
うん、
すごいよね。もうね、もともとね、最善か無かっていうのを企業理念としまして、
うん、
もう本当にいいものを作るか作れないんだったらやめちまえっていう、そういったすごい哲学を持ってる会社だったんですが、
はい、
でもね、僕らはメルセデスベンツって言いますけども、これ会社名じゃないのね、
はい、
メルセデスベンツっていうのはブランド名で、会社名ではないんですよ、
はい、会社名じゃない。
会社名としてはね、メルセデスベンツ AG、 まあ AG かな、 AG って言いまして、ね、メルセデスベンツグループの中の乗用車、小型商用車を扱う子会社なんですね、メルセデスベンツ AG が。で、 AG は何かっていうと、はい、ドイツ語でね、株式会社を意味する、アクチェーンゲゼルシャフトの略なんですね。で、他にもね、メルセデスベンツ EQ っていう電気自動車扱うやつとか、あと、はい、チューンアップした車を扱うメルセデスベンツアーマーゲー AMG とか、あとね、超高級車、ベンツだけでも高級だけど、はい、メルセデスマイバッハっていうバカみたいにね、高級なブランドがありまして、
お
ー、こういうのもある中の一つなんですね。でね、ベンツも、もう一個ね、ダイムラーベンツって聞いたことないですか？
あ、あります。
なんとなくありますよね、ダイムラーっていうのもね、
うん、ダイムラー、うん、
これはね、もともとほぼ同じ時期に設立されたダイムラーっていうのとベンツって別々の会社があったんですよ、はい、
うんうんうん、
それが1926年に、合併してダイムラーベンツになり、
はい、
途中ダイムラークライスラーになったり、ただ単なるダイムラーになったりして、うん、で、うんうん、今のメルセデスベンツグループになったのが、これ最近なのね、2022年2月。
おお、うんうん、
じゃあこのメルセデス誰なのかと。
はい、
元はね、ダイムラーのディーラーを経営していたドイツ人のエミール・イェリネックさんっていう人がいまして、
はい、
この人のね、娘さんの名前なんですね、メルセデス。で、イェリネックっていう、この人はね、イェリネックさんは、
はいはい、
なんかね、ダイムラーっていう名前の響きが嫌いだったんですって。
うん。
なんか、古くせえような、硬いような、
はいはい。
感じがするって言って、だからって言ってね、自分の娘のメルセデスって名前つけちゃったんですよ。まあ、ディーラー名に。そしたらね、はい、こっちの方が人気上がっちゃったんですね。メルセデス、なんかいいねって言って。で、うん、1926年に合併するときに、会社名はダイムラーベンツになったんですが、ブランドとしてはメルセデスいいねってことで、はい、メルセデスベンツっていうのを採用してしまったと。だからまあ、
はいはい、
親バカっちゃ親バカ。
そうですね。
名前がついてるのが、こちらなんですね、
は
い。
うん。
それとね、もう一個合併絡みで言うとね、
はい、
エンブレムを合併してできてるんですね、これね。
エンブレムも？
のダイムラーとベンツが合併して、そうそうそう、ベンツのマーク、ベンツのマークって我々言っちゃいますけども、
はい、
スリーポインテッドスターっていうね、
うんうん、
なんでしょう、3つのこう線でできている星みたいなやつ、
はい、
あれ、我々はベンツのマークと思ってますが、
うん、
あのスリーポインテッドスターはダイムラーのマークなんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。あれね、スリーポインテッドってあの3つはね、陸海空を表してまして、もともとダイムラー社が陸海空どこでも繁栄していくようにと、活躍の場が広がるようにってことで、
うんうん、
陸海空を表すスリーポインテッドスターを使っていたんです。
はい。
でね、ベンツの方にももともとね、もちろんエンブレムありまして、
うん、
ベンツの方はね、どんなマークだったかっていうと、最初はね、歯車があって、その中に、うん、ベンツ BENZ っていう風にして文字が入ってるもんだったんですよ。
うんうん。
でその後この歯車が変わって月桂樹になったりしたんですが、
はい。
でこの月桂樹の中のベンツっていうのと陸海空からスリーポイントのスターが合体して今のエンブレムになったはずなんですが、
うん、
これ合併した後エンブレムにベンツの成分ないですよね。
ないですね。
なので合併当初はね、スリーポインテッドスターの周りにリングを置いて、そのリングの中に細く、はい、メルセデスベンツって書いてたんです。あまり細すぎるだろうってことで、もうこれでベンツってわかるからってことで文字もなくなってしまって、もうすっかりスリーポインテッドスターというふうになってしまったんですね。
はい。
まあまあまあまあ、でも非常にこういい、本当にいいお車ではありますので、
うんうん、
僕はね一回試乗したことがあるかな。
おお。
でね、すごい安心感はある。個人的な好みとしては BMW の方が好きなんだけども、
はい。
でもね、なんか落ち着いて乗るんだったらばベンツっていう感じはする。
へえ。
きっとね、これを聞いてらっしゃる方の中にも、
はい、
ベンツ乗ってらっしゃる方いらっしゃると思う。
うん。
特にね、なんかね、古いベンツとかってすごい雰囲気あっていいんだけど、まあまあまあまあまあ、
はいは
い、そういったものに乗ってらっしゃる方はですね、ぜひともそんな坂店に、うちのベンツこんなだぜっていうご感想はなんかお客様室に入れてくれた方がいいような気がするんだけども、まあまあまあ、そんな坂店にもね、我々の知らないベンツの乗り心地とかね、
ご自慢とかね、
実はこんな機能がとかね、そういったものをですね、はい、教えていただければと思いますんで、そういったメールなんかをお寄せいただくためのアドレスなどを下平さんにお願いいたします。
はい。この番組そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間の2番組があります。そんないプロジェクトというフレーズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。またラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
リスナープレゼント当選者発表のコーナー、
おー、イエーイ。
それではですね、行ってみたいと思います。はい、何をプレゼントするかと言いますと、マスチャンネルさん、以前ね、算数、はい、数学の面白さを広めるマスチャンネルさんっていうところの
取
材に参りまして、
はい、
そこでですね、沼のりか先生、沼ちゃんが、
はい、
すっかり沼ちゃん扱いですけども、沼ちゃんに、本ちょうだいって言ったらいいよって一冊くれましたんで、そこでサインももらいました。これね、今すぐ人に出したくなる面白算数クイズっていう本もらってきまして、
はい、
サインくださいって言ったら、沼ちゃんってサインくれて、それからね、そこにいた横山あすきさんっていうね、マスチャンネルの代表の方にもですね、無理やりサインをもらってくるっていう、はい、本編に出てもいねえのにサインをするっていうね、そういった、でもね、この方ね、NHK でやっている3ヶ月でマスターするっていうシリーズがあるんですよ。
はい。
もうね、3ヶ月でマスターする数学にね、出てましたね。
おお。
解説者というか先生役で。
はいはい。
その方のねサインも入ってるという、 本、今すぐ人に出したくなる面白算数クイズ、はい、じゃあ今日もですねご応募いただいた方をランダムに並べ替えて、これ1冊ですんで、はい、一番上の方、じゃあ下平さん、はい、一桁の数字、下平さんが言ってくれた回数シャッフルします。
5?
5、じゃあいきますよ、はい、1、2、3、4、5、はいはい当選、
はい、
じゃあですね決まりました。一番上に来てるのはマリンさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
じゃあマリンさんはですね改めましてお名前と郵便番号とご住所かなを、
はい、
こちらの方に送ってください。それが届き次第ですねこちらから、送りつけますね、
はい、
じゃあマリンさんちゃんと早めに聞いてくれてるといいんだけどな。
そうですね、
時々ね応募するだけ応募してね、しばらく経ってから聞きましたってことが何ヶ月か経ってから
、はい、
私でしたって人がいらっしゃるので、
はい、
さあここまで聞いてるかなマリンさん。じゃあこの後本日のオーディオブック限定版ですが、
はい、
まあ世界初のね内燃機関自動車会社ですからベンツ、
うんうん、
まあそりゃね当初から高級路線を突き進んでますし、
はい、
売れたわけですよ。でもね、
うん、
カール・ベンツさんがね、あるいはベンツが自動車会社として成功するにはね、うんうん、ある一人の女性の存在が欠かせなかったんですよ。
ほう。
っていうかね、
うん、
その人のおかげだからな、カール・ベンツっていうお話をしてみたいなと思っておりますんで、ご興味ある方はそちらの方もお付き合いください。
はい、
それではそんな雑貨店、無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。